本日のメッセージの聖書箇所を拝読いたします。新約聖書マタイの福音書6章11節。マタイの福音書6章11節。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。日ごとの糧を今日もと題して松永先生に言葉を取り継いでいただきます。
主の祈りを学び続けてきています。第一の祈りから第三の祈りまで、それは神が神とされ、神の支配が、神の御心がこの地になりますようにと、ひたすらにこう神を求める、まあ神のための祈りと言ってよいでしょう。今日からの第四の祈りは、私たちのという言葉に変わっていきます。神のための祈りから私たちのための祈り、私たちの仕事の糧を今日もお与えください。この日ごとという言葉を、今私たち共に祈りました礼拝の中での祈りの言葉では、日曜の糧とそのように言っています。日曜日の日曜ではなくて、日用品の日用のことです。日用品というのは皆さんご存知の通り、決して高価な特別なものではなくて、むしろ安価でいつでも手に入りやすい日常のもの、身近なものです。小さいものです。イエス様は日用の糧を今日もお与えくださいと教えてくださいました。イエス様は普段の日用の糧、小さな糧、日常の糧、何の特別でもない糧、しかしそのことを遠慮せずに祈り求めるように、そんなことも祈りなさい、そのことも祈りなさいと主の祈りを教えてくださっています。聖書のことを一緒に学んでいるとですね、いろいろな方と学んでいるときに、ある方はですね、こんな些細なこと、日常の小さなことを祈っていいんでしょうかと、祈ることに躊躇される方がたまにいます。どこか祈りというのは崇高であり、大きな、高い、大切な、そういうもののために祈らなければならないと思っておられるのかもしれません。しかし主イエス様は、私たちにそのような大切なこと、大きなことと同時に、どんなに小さなこと、日用の糧をも祈り求めなさいと教えておられます。祈っていいんです。こんな小さなこと、こんな大したことないこと、いや、イエス様はそのために祈りなさいと教えてくださってる。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。あらゆること、小さなこと、些細なこと、日常のこと、そのために祈っていいと私たちは教えられています。ある意味何でも祈っていいんですと教えられています。しかし少しここで立ち止まり、すでに足りているもの、すでに満ちているもの、すでにこの手に持っているもののために祈り求める必要があるでしょうか。すでに持っているもののために私たちは祈り求める必要があるんだろうか。日ごとの糧、今日日本の中にも経済の格差とか二極化と、そういうものが進んでいると言われます。人の目には見えづらいところで、本当に貧困という二文字が忍び寄っている実態があると言います。教会の中でも子ども食堂が開かれ、本当に乏しさ、貧しさの中にあえいでいる方々のために、 使えようとする動きがあります。確かに貧困の2文字が忍び寄る実態がある中で、それでもなお私たちのこの日本では食料があふれています。そしてあふれた食料が廃棄している現実があります。多くの家庭では今もなお3食の食事が確保されています。祈らずとも日ごとの糧は与えられています。イエス様の弟子たちの時代、それは乏しかったかもしれない。イエス様の弟子たちの時代、日ごとの糧を祈らなければならなかったかもしれない。しかし今の私たちにとって日ごとの糧はどうでしょうか。決して乏しいことなく溢れているのではないかと思います。おそらくここにおられる皆さんは食事の前に祈りを捧げておられると思います。この目の前の食事の糧を感謝しますと、感謝の祈りを捧げておられる。私たちはこの食前の祈り、感謝の祈りを皆さんどれだけ真剣な心で祈っているでしょうか。与えられている糧を感謝しますとの、もしかしたら口だけの、心のこもっていない祈りともなっているかもしれない。いや、私はそれを責めるのではなく、そのようになっていたとしても仕方がないかもしれないと思うんです。なぜなら、祈らずとも私たちには日ごとの糧があるんです。祈らずとも目の前に食料があるんです。祈らずとも私たちは食してるんです。日ごとの糧を今日もお与えくださいと、私たちはどのような心で祈ってるか。いや、そもそもこの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りは、現代、今日、必要な祈りなのでしょうか。もちろん答えは、必要な祈りなんです。主の祈りは、三条の水訓、三条の説教と呼ばれる中で教えられた主の祈りです。マタイの福音書5章から始まるこの三条の説教は、天の御国の生き方、天国の生き方、キリストの弟子、キリスト者の生き方を教えている箇所です。天の御国の生き方は、一時代に限定される教えではなくて、時代を超えてあらゆる時代で語られ、必要とされている、そのような神の言葉です、教えです。それではその中で扱われる主の祈りも、また一時代に限定されるような祈りではなく、その時代の中で日ごとの糧の祈りはいらない、皆をあがめさせたまえ、これはいらないではなく、そのすべてが必要な祈りとして与えられている。たとえ日ごとの糧が満ち溢れる時代にあっても、日ごとの糧を今日も与えたまえとの祈りは、決して不要な祈りなどではなくて、むしろ私たちにとって大きな宝となる祈りとしてあるんです。宗教改革者のマルチン・ルターという方、その名前を皆さんご存知であると思います。ルターという人は、この第四の祈りの今日的な必要性についてこのように語っています。神は確かに毎日の食べ物を、私たちの祈りがなくても悪人たちにさえ与えてくださっています。それにもかかわらず、私たちがこの祈りを祈るのは、私たちにこの恵みを気づかせるために、そして私たちが感謝を持って毎日の食べ物を受け取ることができるようにするためなのです。ルターという人は、主の祈りはかつて祈ればよく、今日はもういらないではなく、今日もなおまた祈る必要のある祈りなのだとして教えている。それは今日もこの朝、この場所に来る前に、私たちが目にしたこの食事、日ごとの糧が 私たちの目の前にただあるものではなくて、実はこの私たちが目にした食料、糧というものが神から与えられているものなのだということに気づかせ、感謝して受け取らせるため、それがこの第四の祈りなのだというんです。日々日々三食の食卓ごとに私たちの目の前にある糧はただあるものではなく、神から与えられているもの。これは決して新しい教えなどではなく、聖書がその旧約聖書に遡ってまで絶えず絶えず語っているメッセージです。私たち人間は糧を得て生きる、そしてその私たちを生かす糧というのは神から与えられているものだということを聖書はずっと証言し続けています。旧約聖書の出エジプト記に非常にその顕著な一例を見ることができます。エジプトで奴隷として苦しんでいたイスラエルの民が神の御業によってそこを脱出して約束の地に向かい旅をしていく。その途上、旅の途上、彼らに手持ちがなくなってしまった。余裕がなくなってしまった。糧がなくなってしまった。すると主なる神は民のために天からマナというパンを与えてくださった。そうして民は命を得た。他にも旅の途上で荒野で喉が渇いた。主なる神は民のために水を与えてくださった。こうして命を得た。水、食料。私たちは蛇口をひねればそこから水が出る。私たちの家に帰ればそこに食べ物がある。しかしそれらは神が与えてくださっているものだと聖書は私たちに呼びかけてくる。力尽きた一人の預言者エリアが神に使わされたカラスによって養われた。これもまた神によって糧が与えられ、神によって命ながらえていることを教えるものです。今日は非常に物があふれています。私たちの時代は物に取り囲まれています。そして比較的物を得たいと思うなら手に入れることが簡単な時代です。こういう時代、私たちの心から与えられているという信仰が失われやすくなります。私たちは働き、その対価であれを得た、これを得た。糧だけではありません。あらゆるものを自らの手で得た。目の前にあるものは自分の手でつかみ、自分がこれを運び、自分がこれを目の前に置いた。これは自分で得たものだと。これは神を信じない時代が生み出した糧に対する見方です。神がわからないからこれは自分で得たのだと思うんです。与えてくださっている神を知らないから自らで得たと見るんです。このような時代に第四の祈り、日ごとの糧を今日も与えてくださいとの祈りは、私たちの目をパッチリと覚まさせるものです。この目の前にあるものはあるんじゃなくて与えられているものなのだ。私がこの手で掴んで運んでここに置いたんではなくて、それ以前に神が私に与えてくださったから、これを今掴み、これを今運び、これを今置くことができたんだ。ここにあるもの、ここにあるもの、ここにあるもの、皆神が私に与えてくださっているものなのだと、第四の祈りは私たちに 気づかせてくれる。人は糧によって生きます。神はその糧をお与えくださり、私たちを生かしておられます。こう見ると日ごとの糧をお与えくださいという祈りは、今日も私を生かしてくださいという祈りとも通じます。日ごとの糧という祈りは、私たちの命に関わるあらゆるものを主よお与えくださいという祈りとしてあるんだということに気づかされます。今日はルターという人の引用を非常にしますけれども、ルターはこの日ごとの糧とは何を指しているのか、こんなことを言っています。日ごとの糧とは、食物と飲み物、着物と履物、家と屋敷、畑と家畜、金と財産、信仰深い夫婦、信仰深い子供、信仰深い召使い、信仰深く信頼できる支配者、良い政府、良い気候、平和、健康、教育、名誉、また良い友達、信頼できる隣人などである。これが日ごとの糧に含まれている。私たちを今日、今ここに立たせてくださっている神、生かしてくださっている神は、私たちが今ここにいるという、その命をここまで運んでくださっている、育んでくださっている、そのために必要なすべてを、私たちの主なる神は与えてくださっている。私たちの目の前にある糧、私たちが今生きているこの命、あらゆるものが神から与えられています。すると少し前のルターの言葉ですけれども、祈らずとも与えられるなら、悪人にさえ糧が与えられるなら、命が与えられるなら、どうして祈る必要があろうか、そのような疑問も湧いてくるでしょうか。祈らずとも与えられています。実際そうですよね。教会に来ている信仰深い人にだけ糧が与えられているわけではない。祈らない人にも与えられている。悪人にさえ与えられている。それなら祈る必要はないではないかと思うかもしれない。しかしそれは違うんです。それは間違っているんです。私たちは糧が神から与えられているということを知るだけでなく、どうして神が私たちにそのように糧を与えてくださっているのか、その主なる神のお心を知らなければなりません。主なる神が祈らずとも私たちに豊かに与えてくださっている、そのわけ、その心を知る必要がある。一体これは何でしょう。なぜ神はこのように私たちに豊かに備え与えてくださるんでしょう。それは糧、命を与えてくださる主なる神に信頼するということを私たちに教えておられるのです。マナの話をしました。主なる神様がイスラエルの民に天からのマナを与えられたとき、こういうふうに言われています。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。毎日 その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。主なる神様は天からのマナを一週間セットでイスラエルの民にドンと与えるのではなく、一日分、毎日、一日分を与えられました。ある人たちはその一日分ずつ取りなさいという約束を破って二日分取った。すると二日目の分は虫が湧いて臭くなって食べることなど到底できなくなった。この天からの糧、マナが与えられるという出来事は、イスラエルの民が一日ごと、一食ごと、与えてくださる主なる神を信頼するかが試されているんです。その人が本当に信頼しているかどうかというのは、1ヶ月単位で見るようなものじゃない。人が人を信頼しているかどうかっていうのは、仕事を見てれば分かってくる。主なる神様は、イスラエルのために日ごとの糧を一日ずつ与えながら、私に信頼して生きよう。私に信頼して生きようと、イスラエルに呼びかけたのです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。この祈りは、主に信頼して生きる私たちの心を呼び覚まします。この日ごとという言葉、皆さんはどんな印象、イメージを持たれるでしょうか。日ごとです。実はこの日ごとという言葉は、とっても珍しい言葉なんです、聖書の中で。実はこのマタイの福音書の主の祈り、日ごとの糧をと、もう一箇所だけ使われている。それはルカの福音書の日ごとの糧を今日も与えくださいという、この主の祈りの二箇所にしか使われてない。聖書においてたった二回だけ使われる珍しい言葉です。学者たちは、この聖書が記された時代のギリシャ語文献にもあたって、この日ごと、エピウシオスという言葉が他にもどんなところで使われているだろうか調べるんだけど、全然出てこない。ですから、一体この日ごとという言葉は、具体的にはどういう意味なんだろうかと、意味の確定をすることが非常に困難な言葉でした。ただ、ある時この言葉が、エジプトのビジネス文書、商業文書の中にあることを発見して、それを手がかりに考えると、この日ごとっていう言葉は、漠然と毎日という意味じゃなくて、この次の時という意味でなかろうかとの推測がされています。この次の時の糧をお与えください。朝食を食べたら神様お昼ご飯を与えてください。お昼ご飯食べたら神様夕ご飯を与えてください。夕ご飯を食べたら神様明日の朝ご飯を与えてください。この次の瞬間、祈り求める祈りだったのではないか。これは主に信頼するというこの第四の祈りと非常に調和していると思います。意味として。ただ漫然と神様毎日の食事お願いします、神様毎日のご飯ですよって、そういうことではない。もっと切迫してる。次の瞬間が迫ってるんです。来てるんです。朝が来たら昼が来る、昼が来たら夜が来る、夜が来たらまた朝が来ると、次のその瞬間、主よどうぞ次の瞬間の糧を、命をお与えくださいと、そのように信頼する祈りです。この日ごとの糧をお与えくださいという祈りは、 糧を得た次の瞬間、誰が私に糧を与えてくださるのか、誰が私を生かしてくださるのか、絶えず絶えず主への信頼を問う祈りです。私を生かすのは誰か、主への信頼が問われる。日ごとの糧を今日もお与えください。第4のこの祈りは、ここまで私たちが学んだ糧、命が神から与えられていることに感謝する人の祈りです。そして与えられている、与えてくださっている神に信頼し祈る人の祈りです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。最初に聖書を、この箇所を読んだときに私の心に留まったのが、この今日もお与えくださいという言葉でした。とても心止まった。そこで動けなくなった。原文ではただただ今日だけなんですけれども、日本語訳では今日もお与えください、とても良い翻訳であると思います。主なる神様が昨日も与えてくださった、そして今日も与えてくださる、次の時も与えてくださる、とてもこう信頼の込められた祈りではないでしょうか。自分の目の前にあるあらゆるもの、命を生かすあらゆるものが神から与えられていることを感謝し、神に信頼し祈っている人の姿です。神様、今日もありがとう、今日も与えてください。決して今日は与えてくださいとか、今日こそは与えてくださいという疑いの祈りではない。今日も感謝します、今日もお与えくださいと信頼し祈る人の姿です。第一の祈りから第三の祈りは、神を神とし崇める祈りでした。続く今日の第四の祈りは、その崇められる神を信頼し生きるという祈りです。イエス様は主の祈りを教えられた後、こう言われています。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。天の御国の生き方に心配はありません。主イエスの弟子は、私たちキリスト者は、教会は、心配しなくてよいのですと呼びかけられている。生きる上で必要なものは与えられる、心配しなくてよいと。主があなたの糧を、私たちの命を、必要を備えて生かしてくださるから、心配しなくてよい。ちょうど今外で鳥の声が聞こえました。空の鳥を見なさいと。鳥は働きもしないけれども生きてる、生かされてる。主なる神が一羽一羽のこの鳥を養い、生かしてくださってる。野の花を見なさい。主なる神が誰の世話を受けてるわけでもない、誰の目に留まるかもわからない、しかしそんな野の花をも美しく装ってくださってる。鳥を見なさい、花を見なさい、あらゆるものを見なさい。それらを主なる神はとてもよく生かしてくださってる。それなら、それらよりも尊いものとして、大切なものとして作られた私たちは、私たちを父なる神がよくしてくださらないはずがあるだろうか。父なる神は 私たちによくしてくださっています。日ごとの糧を与え、日ごとの命を与え、あらゆる必要を備え、よくしてくださっています。この父なる神に信頼するからこそ、私たちは心配から解き放たれ、もう何も心配しなくてよいのですという主のお言葉に聞くことができます。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。皆さん、この祈りは今日不要な祈りでしょうか、いらない祈りでしょうか、時代遅れの祈りでしょうか。そんなことない。むしろ先行きの見えない、明日が見えづらい、こんなコロナ禍の時代だからこそ必要な祈りではないでしょうか。主なる神様は私たちの暗い、私たちには見えづらい、そんな明日を明るく照らす光です。私たちはこの光なる神様から日ごとにたくさんの光をいただいている。私たち自身は明日がどうなるかなど見通すことはできません。しかし父なる神は今日も私たちに光を照らし、糧を与え、命を与えてくださったように、主はこの次の時、明日も私たちを生かしてくださる。心配しないでよいのです。ご一緒に主の祈りを大切にしながら祈りたいと思います。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、与えられているものを感謝し、この方に信頼し祈り求めていきたいと思います。どうぞ私たちの心にある心配が主イエスによって取り除けられ、どうぞ私たちの心に、私たちに豊かに与え、私たちに信頼せよと呼びかけてくださる神からの平安が与えられますように。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、大変心に心配を覚える時代です。思い患ったり、思い悩んだり、果てには心を病んでしまうような時代です。明日が見えず、将来がどうなるのか、私たちには見えません。また見出しづらい時代です。ですが、主の祈りを通して、私たちの生涯が、明日が光に照らされていることを感謝します。誰にも明日はわかりません。けれども心配はありません。今日もこの糧を与えてくださる主が私たちと共におられるからです。どうぞ私たちの目を絶えず覚まさせてください。目の前に与えられている糧が、私たちが今生きている命があるものではなく与えられているものであるということにいつも目を覚まさせてください。どうぞ私たちに与え、私たちを生かしてくださっている主なる神を信頼し、神の国と神の義を求めて生きる私たちに平安を与えてください。今週私たちの歩みがこの主の祈りに導かれ、主の祈りに明るく照らされる歩みとなりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。